皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
桑原春菜と
下村静子でお届けいたします。さて今日は3月11日、はい、2011年の今日東日本大震災が起こりました。もうこの数日前から、テレビや新聞でも特集が組まれたりとか、ね、はい、今日も朝からね、東北の方で生中継をされているテレビの番組や、まあ、様々な形で取り上げられているというのを皆さんもご覧になったかと思いますが、私たちこの環境市民のエコまちライフでも、はい、やはり、この3月11日を迎えるにあたりまして、いろいろなことを改めて、ね、考えなければならないということで、関連したような情報をお届けしていこうと思います。この後お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりを進めるさまざまな方々にゲストにお越しいただいてお話を伺っております。今日はオープニングでお話ししましたように、まあ東日本大震災、とそれから、まあ、そこで、まあ、どのような活動が行われているのか、あるいはどんなふうな状況を、ね、今お話ししていていただけるのかということで、この方にお越しいただきました。京都大学名誉教授でいらっしゃり、また NPO 法人森は海の恋人の理事をお務めの田中勝先生です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
田中先生のご紹介を森は海の恋人理事というふうにお伝えしたんですが、お聞きになった方も、ね、いらっしゃるかもしれませんが、改めてこの NPO 法人森は海の恋人というのがどんなふうな活動をされているところなのか教えていただけるでしょうか。
はい、日本は一般には自然に恵まれない国というふうに思われているんですが、はい、実は世界が羨むほどの自然大国なんですね、
はい、
それは世界でも最大規模の森林面積率を誇りますし、うん、四面は本当に豊かな海に囲まれていると。ところが、まあ、経済成長の過程で水際がどんどんおかしくなってきて、うん、で気仙沼の漁師さん、今回被災されたんですけれども、漁師さんたちが、牡蠣の養殖をされていて、牡蠣が育つのは森から豊かな水が流れてきて、その中に含まれている栄養分で牡蠣の餌が育って、ところがそういう森が壊され、流域がだんだん人々の暮らしがどんどんどんどん広がっていって、海がおかしくなってきたと。それをそういうことをもう感じられたのが今からもう二十数年も前で、
はい、
1989年に漁師さん自身がなかなか行政に行っても研究者に相談してももう相談に乗ってくれない、うん、縦割りの仕組みですから、森は森、川は川、海は海ですから、うん、で漁師さんたちはもう自分たちがそしたら森に木を植えようというので、漁師さんが森に木を植える活動を始められたのが1989年です。で今ではもう小学校のすべての社会科の教科書に出るぐらい有名になりましたし、畠山さんは2011年の国際森林年にちなんで国連が定めた世界のフォレストフィーローズに漁師さんなのにアジアを代表して選ばれるという、もう世界が今では注目するような存在になってきた。
その最初に、まあ、率先して活動を始められた方が畠山さん。
そうですね。
あ、そうでしたか。
畠山さんの活動はその植林活動で一般にはよく知られているんですけれども、で実は畠山さんたちが本当に今取り組んでこられたのは、子どもたちの心に木を植える、
ま
あ、こんなキャッチフレーズで、子どもたちの環境教育なんですね。でそれがやっぱりこれからの日本を変えていったり、より自然と共存できるような社会にしていく上で一番大事だという、そういう本当にすごい実践活動をされてきたということになります。
そんな中でその先ほど言いましたように震災が起こって、もうちょうど本当に海 と、土の境目がぐちゃぐちゃになるようなことになってしまったわけですよ ね、 地域の皆さんはもう本当に、まあ、当初は確かにもう命助かるのが 最優先でということで命からがら逃げられたんだと思いますけれども、うん、少しやはり落ち着かれてからは海のことを心配されたりとかということになったんですかね。
そうですね、森上の恋人運動が発祥した気仙沼のモーネ湾という小さな漁村なんですけれども、まあ、ほとんどの人たち組に関わって暮らしてこられた、
うん、
で、まあ、陸上の様子はテレビやラジオいろんなメディアで大体のこう復興とか復旧の様子は分かるんですけれども、ね、海の中で一体何が起こったかというのは全く分からなかったし、うんうん、もう見たところも海の中から生き物がすっかり消えてしまったというのは随分心配されたんですね、うん、で私はまあ理事であるということもあるんですが、この畠山さんの社会運動に触発されて学問の教育の世界も縦割りでしたから、森は海で分かれていたのを、うん、やっぱり全体を通した新しい学問というので2003年ちょうど10年前に、
はい、
これは京都と密接に関わるんですが、京大のフィールド科学教育研究センターというところが立ち上がった時に森里海連環学という新しい学問を、うん、でそんなことで、まあ、そのことに関心を持っていただいている全国のボランティアの研究者の皆さんに呼びかけて、
はい、
大震災で東北の水産海洋研究機関がほとんど壊滅しましたから、まあ、そういう人たちに呼びかけられて集まってもらって2011年の5月からずっと調査を続けています。
あ、
でその中でも当初はもうなかなか復活しないと思った海の中に生き物たちがどんどん今現れ出してるんですね。
ああそうですか、はい、それはつまり津波の後に、うん、生き物たちがそこで自力でこう命を育み出したと。
そうですね、
あ
私たちが考えているよりにはるかに自然の生き物の方がたくましくて、例えばアサリの親が震災を乗り越えて、ちゃんと生き残って、その夏ぐらいから子供たちを放出してるんですね、そのアサリの違いがもう至る所に現れ出した、で今まで海であったところをかつて埋め立てて、うん、農地や宅地にしたところが全部流れてしまって、
はい、
地盤沈下してそこがまた元の海に戻りつつある。
あ
そこにも生き物たちはこれはもう海に帰ったと考えてバッと増え出してるんですね。でそのことを知った地域の皆さんがすごく元気になられた。やっぱりもう一度津波は怖いけれどもちゃんと高台に家を作るなりして自らそれに対応する工夫をしながらもう一度海とともに生きていきたいという、うん、まあ、そんな方向に地域の人皆さんの意見がガッとまとまる大きな背景になった、
うん、あもうこれが自分たちの海なんだっていうそういうふうな元気を地域の方たちもらわれたわけですよね、
う
ん、あなんか すごいなんか命ってもすごいやっぱり強いんだなっていうふうに思いましたけれども、うん、そんな中でその新聞にも掲載されましたけれども防潮堤を作るという話が出てきたわけですよね。
そうですね、まあ、確かに巨大な自然の災害に備える上で場所によってはそういう防潮堤も必要なところもあるでしょうけれども、やっぱりそれができてしまうと三陸というのは本当に豊かな海で、それは森と海とがちゃんとつながってるから豊かな海である。そこにそれを断絶するコンクリートの構造物が広域にわたって張り巡らされれば三陸の将来にとって本当に大きな影響を持つでしょうし、そのツケはみんな私たちの次の世代にそれを回してしまうことになるので非常に危惧をしているところです。
そうですよね、さっき先生がおっしゃったように本当に水辺の環境が自らの力で復活をしてきたと、そのこと自体もう私たちもその自然に対してね本当にすごい力を持ってるものなんだって畏敬の念を持たなければならないのに、 そこのところをまたなんか人間の力で自由になるんだみたいなね、なんかそのおごった考え方がなんとなくそこに見えてしまって、本当にそれが地域の将来、まあ、人々の暮らしもそうですけれども、その地域を大事にしているのがそれで守られるのかなってすごく疑問に思いますね。
で、特にその場所は生き物たちにとっても復活した干潟や湿地は大事ですけれども、子どもたちの環境教育の活 好の場なんですね。で、気仙沼教育委員会と連携をして、すでにもうたくさんの子どもたちがそこで海と接する環境教育の場になっている、はい、そんなところが潰れるわけですから、さらに深刻ですね。
そうですよね。気仙沼は前にも、ね、ご紹介したことがあったと思いますが、 ESD 教育というのをとても熱心にされていて、子どもたちは海のことを、ね、本当授業でもしっかり学びますし、暮らしと海がどんなふうにつながっているのかっていうのもすごく実感したりとか、お父さんお母さんたちのお仕事が、自分たちとどういうふうにつながっているのかっていうのもね、本当によく学んでるんですよね。そこの、まあ、海に防潮堤ができるっていうことが本当に今大きな問題だと思います。先生には来週もお越しいただいて、はい、この防潮堤一体どういうものを国が作ろうという計画を立てたのかというところから、そこから、はい、まあ、私たちもっと考えなければいけない問題は何なのかというあたりをお話伺っていきたいと思います。はい、また来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ではここで一曲お聴きください。ではここで環境市民からのお知らせです。私と今日は春菜ちゃんが放送していますこのラジオ、はい、環境市民のエコマチライフではボランティアを募集しています。こんな風にラジオの放送をしながら環境のことも学んでみようと思う方がおられましたら、ぜひ仲間になって一緒に放送してみませんか。興味のある方は環境市民までご連絡ください。電話番号075-211-3521、211-3521、環境市民のラジオチームまでご連絡ください。よろしくお願いします。ではお別れの時間になりました。田中先生にはですね、その、まあ、今問題になっている防潮堤が、ね、どういうものなのか来週お伺いしようと思うんですが、逆にその緑の防潮堤、コンクリートではない、もっとあの緑の防潮堤という考え方も出てきてるんですよね。
そうですね、あのうまく瓦礫なんかも利用しながらマウンドを作って、そこにもいろんなその地元の木を植えて、深く根を張るものもあれば横に根を張るものも、そうするともう時間が経てば経つほどしっかりした防潮堤になって、それはもう環境の一部の環境の復元にもなりますから、
ね、
それの方がはるかに持続循環的な方法だと思いますね。
そういう発想もある中で、はい、では来週また詳しくね、コンクリートの防潮堤の問題、はい、お伺いしていきたいと思います。環境市民のエコまちライフ、今日の担当は
桑原春菜と
下村静子でお届けしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。